ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月22日月曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日の夕方から降り出した雨がずっと降り続いているということで、今日も結構長く降るんですか？
そうなんですよね。今日、お昼前にかけて広く雨が降るんですけれども、午後ですね、まとまった雨雲っていうのは離れていってはくれるんですけれど、にわか雨の可能性があるというところで、空模様の変化には注意した方が良さそうですね。
なるほどね。はい、もうなんか週間予報を見るとね、結構曇りや傘マークが多いなという感じで、
そうなんですよ。
気になるところなんですけれども、いや今週はだってさ、ね、週末28日に、激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホールと、いうことでですね、番組のイベントがいよいよ行われると、その天気がどうなるかっていうのは、そんなにお客さんの話には関係ないのかもしれないですけれども、
今はですね、曇りという予報ですね。
微妙だね。
微妙ですね。
微妙なところだね。曇りだったらほら、そんなに遠出をしなくてもいいじゃないかということで、でもどっか出かけてもいいんじゃないかみたいなことを考えると、
はい、
近場がいいじゃないですか。都心からわずか20分30分で行ける神奈川県民ホール、はい、いかがでしょうか。
いかがでしょうか、
ね。中身についてもいろいろね、いよいよ迫ってきましたんで、考えるところなんですけれども、グッズも着々と準備を進めております。こちらは新業一華アナウンサー責任プロデュースでございます。
はい、これまでですね、
はい、
そのイベントで販売するグッズ、一つですね、トートバッグ、
はい、
工事激走取材トートバッグをご紹介しましたが、今日は、はい、新たに2つご紹介しましょう。
ここでご紹介いたします。
まず1つ、
はい、
横浜凱旋記念コージーマス
マス
なんですよ。
木でできた、
そうなんです、
中に日本酒を入れて飲むっていう、
飲むってやっぱりこう飯田さんならではというか、
はい、
飯田さんらしさっていうものをこう入れたいなというので、考えておチョコにしようかとかいろいろあったんですけれど、マスなんじゃないかなと。
なるほど、
結
局酒にまつわるものだろうということで。
そうなんです、マスということにしまして、これ中央に飯田さんのこうイラストがあって、はい、横浜と書かれています、で凱旋記念飯田浩司というふうにこう夜勤がね施されていて、
すごいね、夜勤が。
そうなんですよ。でしかもですよ、これ国産のヒノキなんですよ、は
い、いい香りがするんだよね。
めちゃくちゃいい香りするんですよね。
いやこれね、昨日日本酒を入れて飲んだわけです
よ。どうでした？
素晴らしいね。
あ、よかった。
やっぱヒノキの香りがつくと、いい香りだねこれはっつって。
いいですよね。
いやちょっとね、おかわりしちゃうね
ついついお酒も進んでしまう。コージーマス、
はい、
こちらお値段が税込み2500円となっております。
はい、
でさらにもう一つ、
さらにもう一つあります。
はい、感動のコージークリアファイルセット
感動の
こちらはですね、 A4 サイズで3種類、はい、デザインありまして、それがこう3枚こうセットになっていまして、
はい、
お値段税込み1700円になってるんですけれど、デザインがですね3種類あるんですが、1つはこの、激論横浜ベイサミット の、はい、そのキービジュアルのものになっているんですが、もう2つちょっとこだわりを持ちまして、
はい、
劇画漫画風のですね、私と飯田浩司アナウンサーがこうスタジオでかっこよく佇んでいるようなビジュアル一つ
ちょっとガン飛ばしてるように見えるよ、
ね、なんか飯田さんちょっとでもこれ飯田さんにかっこつけてくださいってお願いしてポージング撮ってもらったものをそのまま落とし込んだんですよこれ。
なるほど。
でもう一つは、
はい、
ゆるふわなデフォルメバージョンということで、なんていうんですかね、かわいいこうキャラクターみたいな形にしてもらったんですよね。
本当だね。
でなるべく飯田さんや私の趣味もこう入れたいなというところで、飯田さんはこう縦縞のユニフォームにこう電車を抱えてニコニコしているイラストになってます。はい、で私は怪獣のこうパーカーみたいなのを着ていて火を吹いてるっていうそんなデザインになっております。
はい、
はい、で先日ご紹介したコージー激走取材トートバッグ税込み3000円ということになっています。
はい、この3つを
この3つを、はい、当日販売するんですが、
はい、
さらにですね、 4000以上ご購入いただいた方にはですね、番組ノベルティマフラータオルを1枚あの特典でプレゼントいたします。
スクープアップって書いてある、
はい、飯田さんがスクープアップって書いたあのマフラータオルをですね、はい、プレゼントをさせていただきます。あの十分な数用意していると思うんですけれども、うん、ただやっぱりあの数に限りはありますので、なるべくこうあの購入を検討してくださっている方は早めにこう物販のコーナーにお越しいただければなと思っております。神奈川県民ホールで会場時間お昼の3時以降の販売になりますので、はい、ぜひあの物販のコーナーにもお越しください。
はい、番組 X ホームページに写真アップしておきますんでね、ご覧いただければと思います。すでにアップしているということでございます。はい、チケットは税込み6500円、3時開場4時開演ということで、4月28日いよいよ今度の日曜日、神奈川県民ホールでございますんでね、こうしたグッズもありますんで、ぜひお越しいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです。国連安保理のイラン制裁専門家パネル委員を務められた経験もありまして、国際政治中東問題安全保障のエキスパートでいらっしゃいます。で、ズバリここが聞きたい6時半頃からご登場ですが、まずはこの緊迫する中東情勢、株価経済への影響について、そしてニュース7時またぎはイスラエルが対抗措置としてイランを攻撃かという週末の動き、さらには G7 の外相会合が閉幕をいたしました。中東情勢について自制を求める共同声明を採択をしております。そして7時10分頃からのおはようニュースネットワークのゾーンは、今朝の新聞一面これがね大きく取り上げられておりますが、海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が夜間訓練中に墜落、これ衝突したんじゃないかというような話も出てきておりますが、こちらについては元航空自衛官で評論家牛尾正人さんにも電話をつないで深めていこうと思っております。そして7時半頃のニュースプラスワンのゾーンは6週間の長期戦インド総選挙を19日から始まっております。そしてここだけニューススクープアップ、アメリカ議会下院ウクライナを支援する緊急予算案を可決したというニュースを取り上げてまいります。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週末現地19日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて211ドルちょうど高い、3万7986ドル40セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 319.49 ポイント下がって 15,282.01 でした。円相場は前の日と同水準の1ドル154円64銭付近で取引を終了いたしました。
はい、
はい、金曜日ですけれども、東京時間にですね、イスラエルが、イランに攻撃を実施したということが伝わりまして、
はい、
リスク回避の円買いが持ち込まれ、円相場一時153円の58銭前後まで急上昇する場面も見られました。その後はイランが再攻撃に慎重な姿勢を示しているという報道が伝わったこともあり、リスク回避の、目的で買われた円を売り戻す動きが優勢となって、円相場154円台、半ばまで戻しています。ただですね、16日につけました34年ぶりの安値、154円の78銭でしたり、心理的な節目で政府日銀の介入レッドラインと言われている155円が意識されまして、円相場の下値も限定的となっています。
これこっから先っていうのは、はい、そろそろあれですかね、政策決定会合とかを目の前にして、まあ、いろいろ報道出てくる時期になりますよね。
そうですね、あの今週25、26日に日銀金融政策決定会合がありますので、まあ、それに向けた、報道とかにも目を向けないといけないですし、あとは来週にはアメリカも FOMC 控えていますので、
はい
はい、そういったところであのこれまでの材料を見ながら、様子見になるかもしれませんけど、まあ、ただ報道次第ではまた円高とか円安に一気に触れたりする場面というのは見られるかもしれません。
そろそろブラックアウトの期間に入りますか。
そうですね、アメリカの方は先週の20日、土曜日からブラックアウト期間ですので、はい、もう政府高官、金融当局者の方は踏み込んだ発言というのはない時期になっております。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日は3紙1面トップ海上自衛隊のヘリ2機墜落という事故についてです。朝日新聞、海自ヘリ2機墜落衝突か、伊豆諸島沖1人死亡7人不明、深夜に対潜水艦船訓練と、読売新聞、海自ヘリ衝突か2機墜落鳥島東沖、1人死亡7人不明、潜水艦探知夜間の訓練中。それから毎日新聞も、海自ヘリ2機墜落1人死亡7人不明、訓練中衝突か伊豆諸島沖ということになっております。まあ、これについてはですね、後ほどおはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎでありますが、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんとも電話をつないで、深めていこうと思っております。それから産経新聞一面トップは、物流道路首相今日指示という、働き方改革をめぐっての物流の2024年問題対策だということなんですけれども、自動運転の車だとかを専用レーンを使って走らせると、でそのルートを選定をするんだということのようであります。デジタル行財政改革会議の中でこういったことを指示するんじゃないかという記事が出てきております。ということで、それから先ほどマーケットインフォメーションのところでありますけれども、ブラックアウト期間というやつ、これはアメリカの、金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会、この、会合の直前は、その要人の人たちは発言を控えると、メディアとかでね、発言を控えると、じゃないと、こんなことが決まりそうだっていうことで市場が動いちゃうからということなんですが、日本では、そういう、取り決めみたいなものは特にありませんので、直前で何か、発言リーク、そしてそれを元にする報道等々があって、それによって、市場が乱高下するみたいな話が出てきていて、これは、日本の国内のメディアはこういうことはあんまり批判はしないんですけれども、例えばアメリカのブルームバーグなどは、いくらなんだってブラックアウト期間、会議の直前にリークして、その情報が流れるみたいなことはあっちゃならないだろう、みたいな、批判もされております。これ結構昔から批判されていたりもします。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
ありがとうございます。鈴木さんをですね、ブッキングしたのはずいぶん前だったんですけどそうしたら何かですね、向こうからニュースがやってくるように、中東情勢が緊迫ということで、鈴木さんはイランに対する制裁の、専門家パネルの委員でもいらっしゃいました。中東のみならず国際政治をさまざま分析ご覧になっていらっしゃいますけれども、いやこれスワッとちょっと僕らは思ったんですけど、どうご覧になりました？まず一番最初、
一番最初にやっぱりびっくりしたのは、イスラエルと、イスラエルは認めてませんけれども、イランのですね、シリアの大使館が、攻撃されたというのは、これがやっぱり一番衝撃が大きかったかなと。でこれはもうイランからすればですね、自国を攻撃されたのと同じなので、これをさすがに黙って見過ごせないなという、こういう状況だったので、ここから多分どこまでエスカレートするのかっていうのがやっぱり一番気になったところだったんですけど、ちょうどガザでこう戦争をやってる最中に、さらにイランに対してこれまで、イスラエルがやらなかった大使館攻撃っていうのをやったというところが、一番スワっていうタイミングだったかなと。ただそっから先は、きっとこうなるだろうなというラインでずっと動いてきたので、お互い、イランとイスラエルの間で、双方に計算し合いながらどこまで、踏み込んで攻撃するのかっていうところの探り合いをやって、その後イランがイスラエルに300機の、この、ドローンとミサイルの攻撃をするわけですけど、あの瞬間も あのドローンっていうのはやっぱ足が遅いので、まあ、アイアンドームとかアローシステムと言われるこう防空システムに引っかかる、うん、で、うん、まあ、本気でイスラエルを攻撃しようとするんだったら、はい、大量の弾道ミサイルを撃ち込むはずなんですね、うん、でそれをやらなかったっていうあたりで、はい、あ、きっとこれはイスラエルに対してその大きな被害を出すということではなくて、大使館攻撃に対する報復をやったというこういう、まあ、あのことをやった。で、これをじゃあイスラエルがどうと受け止めるかと、はい、で実際の人的被害がほとんど出てないので、イスラエルはこのイランに対して報復をすると言っても、あまり大々的にやるとこのエスカレーションを招く、やっぱりどこまでがこうトントンな、はい、ところなのかということで、まあ、あのドローンを中心にこの攻撃をして、まあ、イランの、まあ、おそらく防空システムのレーダーに被害が出た程度で終わったというあたりで、あ、もうここでチャラになったなと、
あ、
こんな感じの、やり取りだったので、ここはある程度、まあ、お互いそういうこの、まあ、過去の経験から見てもですね、
はい、
あのどこかで、こう抑えた、あの抑制的な対応になるだろうなっていうのは想像、まあ、してたので、まあ、その通りになったかなっていう感じがします。
なるほど。この先はとりあえずはここでこれ以上の動きはない、
この一件に関しては一通り、うん、まあ、ここであの、まあ、あ、幕引きがあって、ただもちろん テンションというか、このイスラエルとイランの間のこう緊張関係っていうのがなくなるわけではないので、はい、あのこれは続きますけれども、とりあえず今回に関しての、その、まあ、攻撃の応酬っていうのはここで一通り終わると思います、う
ん、なるほど。まあ、あのまずその、ね、まあ、ここ1ヶ月ぐらいの流れというところをご説明いただきましたので、この先どうなるかというあたりについて、ニュース7時またぎのゾーンでまた深めていきたいと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者、鈴木和人さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらです。イラン中部で爆発、イスラエルが対抗措置としてイランを攻撃か。イランの複数メディアは19日、先週の金曜、中部イスファハン州にある空軍基地で爆発があり、複数の小型無人機が撃墜されたと伝えました。これについてイスラエルは何も発表しておりませんが、アメリカの複数のメディアは、アメリカやイスラエルの当局者の話として、イスラエルによる攻撃だと伝えております。ということで、まあ、これ、6時台のね、6時半頃のゾーンで、お話をいただいたところでありますが、まあ、この、まあ、反撃の応酬、ここまでだろうと、鈴木さんおっしゃっておりました。最初にその伝えられた時に、これ、イスファハンというところで、これ、核施設とかがあるところなんじゃないの、はい、みたいな連想がありましたけど、はい、最終的にはイスラエルはそこも狙っていくことになるんですか。
まあ、今回はイスファハンというこの、まあ、地域ですね、中部、まあ、イスファハンというのは結構大きな州なんですけれども、まあ、そこの中にあるこう空軍基地、これはまあ基本的には核施設を守るための基地なので、
はい、
まあ、まず核基地を攻撃しようとするのであれば、この軍事基地をまずは無力化するというこういう、まあ、ことにはなると思うので、
はい、
まあ、今回この空軍基地に攻撃を仕掛けたというのは、まあ 核施設を攻撃する一歩手前という、こういうまあ予備的な行為っていうふうにまあ見ることはできるかなと思います。ただあのこれまでも過去にあのイスラエルはこうこう、まあ、破壊工作のような形で、あのまあイスラエルのまあエージェントがこの核施設に入ってですね、火事をしたりだとか、まあ、あの、2010年には有名なスタックスネットっていう、
はい、
あの、コンピュータウイルスをこう忍び込ませて、
で、USB で刺させてみたいなことやったんですよね。
はい、あの、基本的に核施設っていうのは、こう、スタンダローンといって、ネットワークに接続してないんですけど、はい、この職員が持ってた USB が、この外、まあ、外のコンピューターとつながって、で、そこからウイルスを入れて、で、その USB を、この、施設の中で刺したら、施設の電源が全部落ちたっていう、こういうやつなんですけど、まあこれももうずいぶん前、10年以上前の話で、で、その後、あの、繰り返しですね、この、まあ火災だとか破壊行為っていうのをやってきたわけで、まあ本気でイスラエルがこのイランの核施設をまあ、攻撃しようとすればですね、外からミサイルで攻撃するだけじゃないと思うんですよね、はい、組み合わせでそうい こう破壊工作とこのまあ外部からの攻撃とか、まあ、もう少しこう複合的な攻撃になるはずなので、まあ、今回はまあ防空設備がどのくらいなのかとか、どのくらいの能力を持っているのかということを試したという程度の攻撃だったんじゃないかなというふうにはまあ推測できると思います。
お、まあ、相手の反応を見るみたいなもんですか。
そうですね、まあ、反応を見るのと、まあ、あとはやっぱりこうなんていうんですかね、どこまで行ったら撃ち落とされるのかとか、どこまで行ったら相手のこう攻撃をすり抜けられるのかとか、まあ、今回その防空レーダーが一つあの破壊されたというふうに言われてますので、
はい、
おそらくまあこういうふうに行けば、あの相手はあの攻撃できるというのと、まあ、今回はドローンが中心なので、うん、ドローンってスピードが遅いので、
はい、
あのまあ、基本的には防空システムに引っかかりやすいんですよね。でも小さいのでこうあまりこうなんていうか目立たずにこう入れるとかってそういう特徴もあるので、
なるほど、レーダーに映らないみたいな。
そうですね、レーダーに映らないような、まあ、高度で飛んでいったりだとか、あのやっぱりどうしても防空システムっていうのはあの S300 っていってこうミサイルで、はい、あのミサイルを撃ち落とすというタイプのものなので、ドローンみたいな小さなものにミサイルをいちいち撃ってると、
費用対効果が、
費用対効果も悪いですし、あの命中率が悪いっていうか、まあ、あの、ミサイルはこうある程度弾道飛行してくるので、あのどこを飛んでくるか分かるんですけど、ドローンってのはこう自由にこのコースが変わるので、
はい、
あの迎撃が難しいっていうのもあって、まあ、今あのウクライナなんかでもそうですけど、
はい、
ドローンでの攻撃をこう対処するにはもっと小型のですね、例えば携行、まあ、あの携帯型の、あのミサイルだとか、あの防空用の、こう撃ち落とすやつですね、あのスティンガーって言われるやつですけれども、
はい、
そういうものを使ったりするっていうのがまあ通常なんですね。で、イランはそういうこの小型 あの防空用のこう、はい、まあ、携帯型ミサイルみたいなのは、あんまりないので、まあ、ゼロではないんですけど、あのそれは性能がいいものがないので、やっぱりあのそういうドローンみたいなのが実は効くんだみたいなのをイスラエルは試してみたんじゃないかなというふうには思います。
あ、まあ、その報復だなんだってい こう大義名分みたいなのはともかくとして、はい、やっぱりそういう こう機会を捉えていろいろ試すみたいなことをやるんですね。
あ、それはそうですね。あの今回はあくまでもまあ、見かけ上報復をしましたっていうことをアピールすることが第一の目的ですけど、
はい、
ただ報復をしましたっていうんじゃなくて、やっぱりそこに、うん、そこで何か得るものというか、
はい、
あのお互いに探り合いをやっているので、あの、まあ、通常では分からない、実際に実践に使ってみないと分からないことっていうのもたくさんありますから、
はい、
単なるそのなんていうんですかね、こうスペック上のというかカタログ上の能力だけではなくて、本当にどこまでできるのかっていうのを試すと、そういう機会に使ったんじゃないかなというふうには思います。
あの一方でじゃあイランの側 あの、はい、ドローンだったりとかっていうのは何かあれは収穫あったんですか。
あれはやっぱりあの、まあ、ドローン、巡航ミサイル、そして弾道ミサイルの組み合わせでいっているので、
はい、
要するにアイアンドームの性能っていうのはある程度分かってるわけですけれども、あの弾道ミサイルとの組み合わせで攻撃をしたときにどういう反応をするのかっていうのはやっぱり見えてないんですよね。今まではどちらかというと例えばハマスとか、まあ、ヒズボラ がこう撃ってきたミサイルに対する防御で使ってたわけですけれども、これはどちらかというとこうあのスピードの遅い、まあ、
巡航ミサイル、
巡航ミサイルというか、
まあ、あの短いやつ
です、短いやつで、まあ、言ってしまう手製のロケット弾みたいなやつなので、
なるほど、
はい、
反応を見たと、
そういうことだと思います。
今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この東大の公共政策大学院っていうのもよく聞くんですけど、
はい、
これってどういうことを研究するところなんですか。
まあ、研究というかこれはあの、法学政治学研究科と経済学研究科の連携、まあ連携研究
という
か連休研究部っていうふうに言ってまして、
横串刺すみたいな感じなん
ですか。そうですね、あの基本的には公共政策を、はい、対象にしてそれを政治学、法学、経済学の、まあこまあ、その角度からやると、で一応専門職大学院という位置づけなので、研究というよりはどちらかというとその専門職を育てる、はい、まあ、もっと言えば簡単に言うともう本当に最初は公務員を、はい、輩出するというこういう公務員のトレーニングをする場所っていう、まあ、そういうニュアンスが非常に強かったんですけど、最近やっぱり公務員人気もだんだん落ちてきてですね、
はい、
あの必ずしもあの卒業生は、公務員になるばっかりではなくて、まあ、コンサルタントですとかそういったところに、はい、あの就職するような学生もかなりいます。
まあ、コンサルとかでもこう、ね、公共政策やるって結構最近は多いですもんね。
そうですね、今あの、まあ、役所自身がそういう、こうコンサルにあのいろんな形で、まあ、仕事をやってもらうとか、まあ、実際のその政策をこう作るにあたってですね、役所の中はもう忙しすぎたりとかして、
はい、
やっぱりそういうのを外に外注するっていうこともあるし、まあ、やっぱり私たちもそうなんですけど、こう専門家ですね、あのそういった専門家がこうインプットを入れていくっていうことで、こう政策形成にいろんな形で関わることができるので、まあ、単なるこのなんていうんですか、専門家を養成して公務員になるという直線的な関係ではなくて、はい、そういうコンサルに行ったりいろんな形でこの政策決定に関わることができると、まあ、そういう人を育てるというのがこの公共政策大学院ということになってます。
でそんな中で、鈴木さんはまあ政治、特に国際政治というところをやってらっしゃる、はい、そこでですね、まあ、中東について伺い続けておりますが、続いてのテーマはこちらです。G7 外相会合が閉幕、中東情勢について自制を求める共同声明を採択。イタリアで開催された G7 外相会合が19日閉幕し、共同声明が採択されました。声明ではイスラエルがイランを攻撃したとの報道を受けて、全ての当事者に対してさらなる事態の悪化を防ぐために取り組むよう強く求めるとして自制を求めております。でこの中東情勢の今後というところ、まあ、まずは G7 こういった声明を出しましたけれども、
はい、
このテンション緊張感というのは続いてきますか。
はい、これ自体は G7 がどう動いても変わらないと思います。
変わらない、
言い方を変えると G7 という存在自体の、まあ、重さっていうのがだいぶ軽くなってきたなと。まあ、もうちょっと言うと、
はい、
イスラエルもイランも他人の言うことは聞かなくなっているっていう、まあ、そういうところもあると思うんですね。まあ、特にやっぱり G7 の中でもアメリカ、まあ、イスラエルに対する影響力をやっぱり非常に強く持っているのがアメリカで、まあ、まあ、今回ウクライナの支援とともにですね、このイスラエルの支援というのもこう法案が通って、
はい、
まあ、さらにこの、イスラエルに対しての、まあ、武器それからまあ経済的な支援をすることになったんですけれども、イスラエルにアメリカは支援してるけれども、例えばバイデン大統領がこのネタニヤフ首相に対してですね、まあ、いろんな自制を求めたりですとかそういうことを言っても、うん、もう全然動かない、
はい、
で実際ガザにおいてはですね、国際司法裁判所が、まあ、その、まあ、ジェノサイド条約違反の判決が出るまでは、はい、人道的な対処をしなさいというふうに言ってるのに、それもやってない、
はい、
まあ、かなりやはり今イスラエルを止めるものが何もない状態になっていて、国際社会がこの、まあ、影響を及ぼすっていうことが極めて難しくなっている。でこれは、まあ、イスラエルの国内の やっぱり政治の問題っていうのもあると思うんですね、
はい、
今のネタニヤフ政権っていうのはこうあの、まあ、かなり極右と言われるような政党との連立政権なので、はい、まあ、常にですねこの、極右政党が政権から離れるともうその時点であの政権を失うことになってしまうので、うん、何としてもこの政権を維持するためには極右の言うことを聞かなきゃいけないという状態になってますから、
はい、
まあ、ネタニヤフ首相ももう他が何と言おうがまずは自分の政権を守ることが大事だということで、まあ、あの外国、まあ、アメリカも含めたですね G7 の言うことを聞かないと
聞いてられっかと
という状況になっているのかなというふうにあの理解をしています。
今回の件もそのむしろイランの側の報復が非常に抑制的 で、
はい、
でそこもアメリカは裏でいろいろ情報を取ったりとかやってたっていう報道が出てますね、
はい、まあ、実際あのアメリカももちろんあのそういった行動はやってたんですけどイラン自身が報復しますに、はい、72時間以内にミサイル撃ちますって言ってたので、一応あの、まあ、待っててくださいねみたいな感じのメッセージは出してるんですよね。
なるほど。
一応アメリカは聞いてませんでしたとは言いますけど聞いてないわけがないので、
はい、
あの一応そういうことをこうあのイランの側からもメッセージを伝えてちゃんとあのこの時間をこう、うん、区切ってですねこの期間に報復しますからという宣言をしてから報復しているので、まあ、その意味ではイランの方がもうだいぶこう抑制的というか大人の対応というかまあなんか言い方はちょっと変ですけれども、まあとにかくことを荒立てたくないというメッセージが非常に強く、出るそういう、まあ、あの対処をしたのに対して、まあ、イスラエルはどちらかというともう、はい、まあ、今回あのイランに対する攻撃は抑制的だったと思いますけど、それはやっぱりイランがイスラエルに対してある程度抑制的なあの反撃をしたことによって、まあ、イスラエル国内でのこうなんていうんですかボルテージが上がらなかったというか、イスラエル国内でわーってならなかったっていうのはすごく大きなポイントだと思うんですね。
でもそうなるともうネタニヤフ政権が変わらない限りはじゃあ状況変わらないってことになりますか。
まあ、イランとイスラエルの間はまあここである程度あの手打ちというか、まあ、幕引きになったので、はい、ここは多分そんなに変わらないというか、まあ、あのこれ以上発展しないと思うんですけれども、うん、問題はやっぱガザ地区での問題ですね。これはやっぱりもう、はい、あの国際社会が何と言ってもずっとこの攻撃をする、特に今はラファーですね、うん、あのガザ地区の一番南にあるここにもう今あの、まあ、避難民も含めて150万人の人がいるというふうに言われてますけれども、はい、うん、それがあの相当なこう数の人たちが、対象となる攻撃がこれから始まる。アメリカはやめろやめろとずっと言ってるんですけれども、
うん、
やめそうにもないっていうのが現状だと思います。
なるほど。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が夜間訓練中に墜落。20日土曜の夜、海上自衛隊のヘリコプター SH-60K2 機が、訓練中に墜落しました。乗っていた隊員8人のうち救助された1人の死亡が確認され、7人が行方不明となっております。対潜水艦の夜間訓練中に墜落したと見られるということ、今朝東京最終版の新聞は3紙がこのニュースが一面トップとなっております。
ちょっとね驚くというか、まあ速報が入ってきて、びっくりした覚えがありましたが、鈴木さんまずはどうお感じになりました。
そうですね、あのまあこれ訓練中の事故っていうことになると思うんですけれども、はい、やはりこう潜水艦、まあ、あの探知するためにはやっぱり広い海域なので、本来ならばこう複数のヘリが飛んでいるんであればかなりまあ広範に散らばっているはずであるのにもかかわらずこう衝突したというのはちょっと何が起こったのか、まあ、もうこの時点で想像することは非常に難しいんですけど、やはりまあこの深夜での訓練というのが、なかなかやっぱり難しい訓練であるということと、まあ、実際にこの、まあ、潜水艦 の、 この対処っていうのはですね、あの、まあ、喫緊の課題ではあるんですけれども、でもあのその、まあ、かなりやっぱりリスクの大きいものなんだということも改めてあの感じさせるものだなというふうに思いました。
さあこの時間はですね、元航空自衛官で評論家牛尾正人さんとつないで詳しくお話を伺ってまいります。牛尾さん、おはようございます。
おはようございます。
朝日からありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこの事故について、まあ、現時点で、まあ、分かっていることというのがなかなか限られるかもしれないんですけれども、藤尾さんご自身どうご覧になってらっしゃいますか？
そうですね、まあ、防衛大臣の会見、海上幕僚長の会見、まあ、その他すでに政府側から公表されている事実、はい、あるいはそれらを報道をしている、まあ、メディアの情報、はい、まあ、これを総合的に判断をすると、まあ、やはり衝突をしたことによる事故だと考えるのが、うん、まあ、現時点では可能性が一番高いというふうに思います。
今回この潜水艦に対しての訓練中であったと、夜間訓練中であったということでありますが、ヘリを使っての訓練というのはどういう形でまずは行うものなんでしょうか？
まあ、今回は潜水艦に対する、まあ、技量向上ということを目的としている訓練だというふうに伝えられていますので、はい、まあ、当然のことながら、まあ、そうした機能を持っている哨戒ヘリと呼ばれている、まあ、今回の事故機などが複数海域の上を飛んでいる、はい、まあ、そして、それらがソナーというものを装着していますので、はい、まあ、海中にそれらをこう投入することによって、はい、その下の海に例えば敵国の潜水艦がいるのではないかと、うん、まあ、言うとすれば、それがどのような形式のものでどこにいるのかと、はい、こういう位置を、まあ、より正確に特定するといったことが、まあ、訓練の主な目的になります。
このソナーというものでありますが、これはその何か海中の音を聞くようなものなんですかね、それとも何かを出すようなものなんですかね？
それは、アクティブ、パッシブ、両方のタイプのものがあります。まあ、基本的には最近は、パッシブ、まあ、つまり自ら音波を出すわけではなくて、はい、まあ、いわば耳で聞いていると、まあ、いったようなタイプのものが、多く使われているということのようであります。
そういった顔を聞き分けて、ここにいるんじゃないかっていうのを、こう、だんだん狭めていくというような訓練になるんですか？
そうですね、基本的にはどこに、どんな潜水艦が沈んでいるのかわからないからこう探すということになるわけですので、はい、一般論的には広範囲にですね、ソナーあるいはソノブイと呼ばれているものを投下をしていって、はい、そして、徐々にその範囲をしぼめていくというような形で、最終的に絞り込んでいくという作業になると思います。
そうするとやっぱりかなり広範囲の中でヘリ同士は離れているところから、まあ、だんだん近づくにしても早々衝突するまで近づくというのは本来であればなかなかありえないということですか？
そうですね、本来であれば同じようなポイントで、監視をしていてもあまり意味がないわけですので、離れたところをヘリが複数飛ぶ場合航行するというのが基本だと思うんですが、あ、ここに、潜水艦がいるんじゃないかという最終段階に入ってくると、まあ、それらが要は範囲を絞り込む過程において、はい、上空のヘリや哨戒機などもですね、距離が近づいていくということは起こり得ることだというふうに思います。
スタジオには鈴木和夫さんもいらっしゃいます。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何か、いや、これ、まあ、今回、こういう夜間で訓練をしているということなんですけれども、まあ、基本的に水中というか潜水艦のこの、訓練というのはやっぱり夜間でやることの意味とかっていうのはあるんでしょうか？
そうですね、まあ、潜水艦海の中を、まあ、文字通り昼夜を問わず潜航活動をしているということになりますし、まあ、特に有事ということになるとですね、わざわざ昼間浮かぶんでくるということは考えにくいということになりますので、はい、警戒監視をする自衛隊の側としても、まあ、昼夜の別なく特に夜間において、訓練を行う、その技量を高めるということが必要だということで、今回もまさに、まあ、訓練サイズという護衛艦隊のトップがですね、はい、まあ、いわば点検するような中で起きてしまったということになると思います。
この確かに採掘ということが非常に報道もされていますけれども、これだからといって現場が無理をするとかそういうようなものではないですよね。
まあ、だからといって無理をするという、まあ、表現に当たるのかどうかは、まあ、判断いろいろあるところだと思うんですけれども、まあ、訓練中であったこともあり、よりですね、はい、潜水艦の位置を特定しようとして、まあ、いわばそこにこう乗員などの意識が集中することによって、あ、まあ、いわば周りが文字通り周りが見えなくなっていたということがもしかすると原因の一つになっているのかもしれないという可能性はありえます。
なるほど、まあ、今回、まあ、当座まずは、ね、原因の究明ということで、まあ、フライトレコーダーは回収されているということでありますが、まあ、このあたりからいろんなことが見えてきますか。
そうですね、例えば、3年前に似たような事故が残念ながら起きていて、まあ、この繰り返しだということなんですが、はい、まあ、その事故の際にですね、まあ、ある程度近づくことが、あり得る、それはやむを得ないという前提でですね、例えば高度に、A 機と B 機の高度に差をつければ、まあ、衝突するリスクはその分減るということになるわけで、まあ、そうしてさまざまな安全策がこれまで取られ徹底されていた、まあ、はず、あるいはそれが守られているかどう、トップが点検する中において事故が起きていますので、まあ、そうしたことが守られていたのかということを示す、まあ、重要なデータが詰まっているフライトレコーダーですので、はい、まあ、これの解析というのは今後の原因究明に一番大きな助けになるというふうに思います。
そして、まあ、この潜水艦に対処するということそのものというのは、まあ、日本の安全保障にとって非常に大事だというふうに思うんですが、今後のこの、まあ、抑止力についての影響等々というのは何か考えられますでしょうか。
もちろんすでに防衛省同型機の訓練を中止をするということを表明をしていますので、まあ、単純計算でも、まあ、その分抑止力は減って、はい、低下しているということに、当然なるというふうに思いますし、まあ、今後これまでもさまざまな事故でさまざまなその対策が取られているいたにもかかわらず、まあ、こうしたことになっているわけですが、まあ、今後どういう対策が取られるのかということが、まあ、今後のさまざまな影響を決定すると思いますが、まあ、私はよく言われる安全第一という考え方は必ずしも正しくはないというふうに思っておりまして、
はい、
自衛隊の場合はあくまでも任務第一で、なければいけないということだと思いますが、まあ、だからといってこうした事故は避けられないということをもし認めてしまうとですね、これは逆に有事を想定すると敵に撃墜されたのとほぼ同じような状態になっているわけですので、
はい、
そういうことがもちろんそうした意味からも任務遂行という意味からも起きてはいけない事故だということになりますので、まあ、そうした観点からも今後どうすべきかを十分に検討していただきたいというふうに思います。
なるほど、わかりました。宇宙さん、朝日からどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またいろいろ教えてください。元航空自衛官評論家牛尾雅人さんとつなぎました。ではニュースプラスワン、こちらのテーマです。6週間の長期戦、インド総選挙投票始まる。有権者が10億人近くに上り、世界最大の選挙と言われるインド総選挙の投票が19日から始まりました。強いリーダーシップで高い経済成長を牽引してきた3期目を目指すモディ首相率いる与党インド人民党が、政権運営に必要な過半数の議席を維持し、どこまで支持を集めるかが焦点となっております。まあ、世界的な選挙イヤーの中でこのインドの総選挙6週間つな長いですね。
まあ、とにかくでかい国なので、
そうですね。
ね、まあ、有権者が多分世界で一番多い10億人近くの有権者がいて、
はい、
で地域ごとにこの、まあ、選挙をこう分割してやるので、うんうんうん、まあ、結果的にはこう何回かに分けてですね、このやる、まあ、確か7回でしたかね、に分けてやるので、まあ、どうしてもそれ長くなってしまうと。
はい、
こういうことになっていて、 まあ、インド特有のというか、まあ、仕方がないといえば仕方がないような、まあ、長期戦ということになるんだと思います。
は
い、
で、まあ、これね、インドという国の注目度、どんどん上がってますけれども、
はい、
これ、やっぱり国際政治上も非常に注目高いですか？
そうですね。まあ、最近ですと、やっぱり、ロシアのウクライナ侵攻が始まってから、やっぱりインドとロシアの関係っていうのがすごくクローズアップされて、
はい、
ロシアの制裁、まあ、ロシアに対して制裁をかけているにもかかわらず、まあ、インドはロシアから、こう、まあ、石油をたくさん買ったりですとか、
はい、
そういったことをしていたり、また、中国との対立に関しても、まあ、インドは、まあ、かなり大きな役割というか、まあ、クワッドの一員でもありますし、
はい、
中国との関係で、やはりその、まあ、西側諸国、まあ、特にアメリカや日本、オーストラリアとこう共有するところもあると。
はい、
で、さらに言えば、やっぱり経済成長も著しくて、うん、まあ、今、6% 以上の、経済成長を果たしていて、
はい、
で、まあ、中間層ですね、まあ、非常に、この、分厚い中間層ができつつあって、で、これの消費、まあ、消費意欲が非常に高いので、
はい、
まあ、すごくこう、なんていうんですかね、経済が好循環で回っていると。で、まあ、中国は一方で今、経済的に失速しているので、まあ、逆に、インドが、まあ、今度は、中国に変わって、まあ、一大市場となってですね、これからのビジネスの、まあ、パートナーになっていくんじゃないかというようなこともありますし、まあ、まあ、インドでは日本の企業でいうと、
はい、
まあ、スズキ自動車が、まあ、現地でマルチスズキという合弁会社やってますけれども、
はい、
まあ、この日本の産業がですね、このスズキ自動車に続いていろんな形で、うん、このインドに今参入していると。もともとインドっていうのはすごくこう、まあ、理科系に強いというか、
はい、
有名な、IIT っていう、インド工科大学っていうのがあって、で、
はい、
ここでやっぱりこう、理数系の、まあ、すごく優秀な人たちがたくさん出ている。で、うん、まあ、この人たちが、まあ、まあ、なんていうんですか、世界の IT 産業の人材供給源になっていて、
はい、
今もシリコンバレーに行くと、大体大きな会社のトップはもうインド人がかなり多いと。
インド系の人が多いですよね。
はい。ですので、そういう意味で、こう、なんていうんですかね、これからのこの IT ですとか、まあ AI なんかの分野でも、すごく大きな役割を果たすだろうという、まあこういうようなこともあって、インドの注目度はすごく今上がっていると思います。
で、これ、まあ日本としてのアプローチ、まあ経済の部分というのはね、スズキ自動車の成功などなどというところありますが、はい、まあ政治の分野も含めて、どう向き合っていくべきですか？はい、
そうですね。今、まあ、今回の選挙でも、まあ、3期目を目指すモディ首相がいて、で、まあ、モディ首相が率いるインド人民党という、はい、まあ、どちらかというと、こう、ヒンズー教の、こう、宗教団体を母体にしている政党なんですけれども、この、まあ、ある意味、こうした、まあ、ヒンズー教至上主義みたいなものがあって、はい、で、まあ、インドには、この2億人近くの、このムスリム、まあ、イスラム教の人たちがいるので、
はい、
まあ、こういう人たちに対する、こう、差別というんでしょうか、まあ、こう差別的な扱いが、まあ、強い。で、やや、このモディ首相っていうのは、まあ、だんだん権力の集中が、まあ、進んでいて、権威主義的な、そういうこの振る舞いっていうのもまあ目立つようになってきている。
はい。
ただビジネスの観点から言うとやっぱりメイクインインディアっていうこういうキャンペーンをやってまして、
はい、
まあインドに製造業をまあ誘致する、もたらすということをこう積極的にやっているので、日本のビジネスにとってみるとまあ非常にやりやすい相手でもあるし、またまあインドはもともとすごく官僚主義的な国なので、はい、なかなかこう、なんていうんですかね、資格紙面でこう書類が揃わないと全然言うこと聞いてくれないとか、まあ、場合によっては、汚職みたいなのもあるんですけれども、そういうこのインドにおいて、こう、モディ首相が権限を、強い権限を持っているとですね、まあ、
はい、
そこに話が通れば、ちゃんとこう、物事が前に進むというようなところもあって、ビジネスをやる意味ではモディ首相が続くということが、多分望ましいっていうことなんだろうと思いますけれども、それは反面、こう、権威主義的な政権がさらに強化されるという、うん、はい、こういう可能性を高めてしまうので、このモディ首相の役割っていうのが、まあ、今後どういうふうに向いていくのか、また、
はい、
なんていうんですかね、インドのこう社会的なこう圧力、圧力みたいなものがこう変わっていくのか、こういったところが注目点になるかなと思います。
あんまり価値観共有、強調しすぎると、モディさんと組めなくなっちゃう時期がやってくるかもしれないですか。
そうですね、今だからクアッドみたいなこうインドとの関係でも、共有する価値観とかってあんまりこう言わなくて、まあ、民主主義とか、一応民主主義的な制度は、しっかり残ってますから、
はい、
インドはそういう国なんですけど、ただやっぱり、あんまりそういうことを言いすぎると、こう、逆に、批判を集めてしまう可能性があるという、まあ、そういう相手だと思います。
続いての時間は、ここだけニュース、スクープアップ。アメリカ議会下院でウクライナを支援する緊急予算案を可決。アメリカ議会下院は20日、ロシアによる侵略が続くウクライナへの追加の軍事支援のための緊急予算案を民主共和両党の賛成多数で可決しました。予算案は総額およそ608億ドル、日本円にしておよそ9兆4000億円で、今後上院の採決とバイデン大統領の署名を経て成立となります。いい加減まずいよと言われ続けてきましたが、ようやく可決しました。
そうですね、さすがに、まあ、ジョンソン下院議長が、
はい、
まあ、このまま、まあ、ではダメだということで、まあ、これまではウクライナに対する、まあ、支援は基本的に、まあ、贈与の形だったわけですけれども、
はい、
それを、まあ、借款という形で、うん、まあ、要するに貸し出すですね、貸し出す形で、まあ、いずれ帰ってくるからだからいいんだっていう、まあ、そういう理屈で、まあ、下院の、まあ、共和党をまとめて、でそれでようやっとこの可決ということになった。でまあ、この背景にはやっぱりこうトランプさん、
はい、
まあ、共和党の候補になるわけですけれども、
大統領
候補、はい、このトランプさんが、まあ、これまではずっと南部の国境の移民対策ですね、
はい、
これを強化しろと、だからウクライナに、まあ、お金を払うぐらいだったら、そのお金をなんで南部の国境強化に使わないんだということで、ずっとそういう主張をしてたので、
はい、
この南部の国境予算をつけなければこのウクライナ支援もやらないと言ってたんですけれども、
はい、
まあ、最終的にはこの、まあ、こうウクライナにはお金を貸す、まあ、貸与するという形 で南部の予算は切り離すという、
はい、
こういうふうにすることによって一応まあ、合意が得たと。で、まあ、トランプさんも、まあ、とりあえず曖昧な形ではあるんですけれども、
はい、
それを認めるということだったので、一応共和党の人たちは、まあ、トランプが反対しないんだったらいいかなということで、こう流れたという意味では、まあ、ちょっと影の主役としてトランプさんがいたのかなというふうに思います。
まあ、ジョンソン下院議長、これやる前にトランプさんとこ行って話聞いたりとか、いろいろ相談したみたいですもんね。はい
は
い、
そうですね。まあ、それでも100名以上のですね、
はい、
共和党員が、まあ、共和党の議員が、今回は反対に回ってるんですね。まあ、これ、いわゆる、マガっていう、まあ、メイクアメリカグレートアゲンの、この、まあ、かなりハードラインな、
保守
的な、標高的な人たちですけど、
はい、
この人たちが、まあ、反対したってことは、逆に言うとトランプさんがこう動いても動かない人たちなんですよね。で、それがこれだけいるっていうのは結構こっちの方が有識ことかなと。まあ、トランプさんにみんなついていくっていうのもおっかないんですけど、
はい、
逆に言うとトランプさん以上にトランプ主義的というか、
はい、
この強硬派であるという人たちが議会にこんだけいるっていうのは、まあ、次の選挙で全員が通るかどうか分かりませんけれども、
はい、
100名近くの勢力としてそういうこの、まあ、強硬派がいるというのは、うん、ちょっと心配しておかなきゃいけないことなのかなというふうにも感じました。
その第1期のトランプ政権の時にも言われましたけれども、はい、このトランプさんの、まあ、打ち出す主張だったり施策だったりというのが、トランプさんの個性の部分もあるけれども、これがアメリカ社会の現象の一つなんだという話がありました。
はいはい、
だからこうトランプさんが仮にこういなくなっても次にもっと強硬な人が出る可能性だってあるんだみたいなこと、まあ、そういうところも我々としては考えておかなきゃいけないってことですか。
そうですね、まあ、強硬な人が出てくるかどうかわからないんですけど、
はい、
もう議会にそれだけの根を張ってきていると、
はい、
いうことがやっぱりすごい重要なポイントだと思っていて、 この、まあ、その強硬派の人たちがこうやっぱり国民の支持をトランプさんじゃなくても受けていると。だからそういう主張がこのどんどん、まあ、それであれば当選できると思う人たちがどんどんこの強硬な人たちが出てくると、
はい、
なると議員の数は こっちの、 この強硬派が増えていく可能性がこれからあると思うんですね。で大統領が、まあ、今はバイデンさんが大統領なわけですけれども、大統領が誰であれそういう根っこにそういう人たちがいるっていうことは、これやっぱ議会もそういうあの強硬派の人たちに振り回されるというか影響を受けることになりますし、また同時にあの、まあ、大統領がやろうとすることを阻止するとか妨害する、まあ、今回もそうだったわけですよね、
はい、
あの非常に長い期間この6ヶ月近くこのウクライナ支援法案って通らなかったわけで、そういう大統領がやろうとすることをこうどんどん邪魔するっていうことができてしまう。これはやっぱりあの今後のアメリカの政治を動かしていくすごく大きなファクターになっていくと思います。
これその内向きになっていくアメリカってもうそれこそオバマ政権ぐらいの時代から言われてましたけれども、はい、いよいよそれが本格化していくってことにもなってくるんでしょうか。
そうですね、まあ、本格化というか、まあ後戻りできない。もう要するにオバマ政権時代はまだ、まあ、オバマさんも頑張ってこう国際的なこの外向きの部分も一生懸命やってたわけですけれども、で、はい、バイデンさんもそれはなんとか復活させようと同盟国との関係だとか、はい、まあ、先日の日米首脳会談のように国際的な連携を強めていこうというこういう努力をしてたんですけど、この力がどんどん弱まっていく、そういう方向に向かっていくのかなと。ですから内向きっていうか、まあ他国はどうであれアメリカの都合が第一っていう、まあアメリカファーストですよね、
はい、
こちらの感覚がまあ誰が大統領になっても強まっていく。でそれがあの今後ですね、例えば 今はウクライナですとか、まあ、イスラエル、こういったところにこの対外的な支援をやるということでアメリカが一定の影響力を果たしてますし、そのアメリカの存在感というのはあるわけですけれども、これがどんどんこれから、まあ、小さくなっていく、
はい、
まあ、アメリカが、まあ、普通の国っていうのも変ですけれども、あれだけ大きな、まあ、巨大な軍事力と経済力を持っている国が外国で何があっても俺は知らないよという、うん、そういうふうになっていくっていうのはかなりやっぱり、まあ、あの今後の世界秩序が安定不安定化していく、そういうあの可能性を高めていくんじゃないかなと思います。
いや我々にとっては目の前に中国がいて北朝鮮があってロシアがあってっていう中でそういうアメリカの姿っていうのはよろしくないですよね。
そうですね、やっぱり最後に我々同盟国としてアメリカを頼りにしなきゃいけない部分ってあるわけですから、うん、アメリカがそうやって国際的なコミットメントをしないということは怖い。だからこそ先日の、まあ、首脳会談また議会での演説で、
はい、
岸田さんは相当、まあ、アメリカはあのリーダーなんだからしっかりしてよみたいな、そういうメッセージを発したっていうのもやっぱりそういうことを、まあ、期待してというか求めた、まあ、そういうあの背景というんでしょうかね、まあ、そういう気持ちがすごく前面に出た演説だったんじゃないかなと思います、
は
い、
あの演説今まで一人で背負ってて辛かったよなこれから俺たちもやるぜみたいな、
そうなんです、
なんか、すごい、
だから頑張ってリーダーであり続けてねっていうそういうあのもうとにかく自分たちはただぶら下がってるだけじゃないよ、もう肩を組んで一緒になってやっていくからだからリーダーでいてねコミットしてねっていうそういうあのニュアンスだったと思います。
キャプテンお前が試合の途中でさせないからダメなんだよっていうなんか、
はい、
悲壮な感じがありましたね。
そうですね、まあでもそう言わないといけないようなのがまあ現実なんだと思います、うん、あの今のアメリカをどうやってこの国際社会の中にこう統合していくのか、国際社会にコミットさせていくのかっていうのは、まあ、日本だけではなくて多分多くの国にとってそれ重要なことだと思いますし、それがなくなった時に本当に世界は不安定になる、まあ、もっと言えば、まあ、日本から見ればやっぱり中国の抑えが効かなくなるということになってしまうので、まあ、台湾の問題もそうですし南シナ海の問題もそうですけれども、やはりこの国際秩序が安定している、まあ、特に東アジアの秩序を安定させるためにはアメリカのそうした、うん、コミットメントが、まあ、何にしても不可欠だということなんだと思います、
うん、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。 飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。